この11章では偽使徒に対する注意をパウロは語っています。一節を見ると、私の少しばかりの愚かさを我慢してほしいと思いますと彼は言ってますけれども、この少しばかりの愚かさというのは何かというと、16節以降に出てくる、彼自身が体験したこと、また彼の行ったことを指していると思われるわけです。なぜ彼はそういうことを話さなければならなかったんだろうか。実はコリントの町は港町であり、またいろんな地域とこの交流があり、行き来ができたわけです。船で多くの人たちがやってくる、その中にはやはり良くない人たちも大勢来たように思われます。ですから、このコリントの教会がなぜこの分裂してしまったのかというと、いろんな人のものの考え方や、そしてまたその人の教えということによって、いろんな思いがこの教会の中に入り、そしてそれぞれに好みによって分裂していくというような状況になったと思われるわけです。しかし、彼のパウロの目的は何であったのか、それは2節の終わりに出てくるわけですけれども、一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですからという言葉に表れていると思います。もうこの救いの中心はどこにあるのか、イエス・キリストであるわけです。そして彼はこのコリントの人たちに救い福音を伝えていった。それは夫キリストに捧げるためである。もうこのキリストともう一つになるようにというのがもうパウロの目的であったわけです。もういろんなことを教えるということではない、もうキリストと一つになる、彼自身がまさにそうであったわけです。彼自身もパリサイ人、また律法学者としてもういろんなことを学んできた。しかし彼が救われたのは学んだから救われた、そういう知識があったから救われたというのではないわけです。もう単純にこのキリストのものになった、それが彼の救いであり、また彼の大きな喜びであったわけです。ですからもう彼は信仰を言うなれば、もう結婚のように二つのものが一つとなっていく、もう自分は神様のものとされたというところに彼は本当の信仰の喜びを見出すことができたわけです。そして3節の中頃には、このキリストに対する真心と純潔さから離れてしまうのではないかと私は心配していますというふうに言ってます。キリストに対する真心と純潔ということが最も大切なことであるわけです。もう余分なものは必要ないわけです。聖書の知識とか、また自分の信仰の経験とか、もうそういうことは一切もう取り除いて、キリストに対する真心と純潔、もうそれだけあれば十分、彼はそのように言ってるわけですし、今日私たちももう信仰はこれ以外の何者でもないということであるわけです。もうキリストにつながっている、キリストと交わる、そのことはヨハネも福音書の中で、ヨハネの15章を見るならば、イエス・キリストは誠のブドウの木、あなた方はその枝であるということを明確に言っているわけですけれども、大切なのは私たちがキリストとしっかりとつながっているということであるわけです。しかしこのコリントの教会にはもういろんな人たちがやってきた。4節を見るならば、実際誰かが来て私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が受けたことのない異なる霊や、受け入れたことのない異なる福音を 受けたりしてもあなた方はよく我慢していますというような言葉に表されていると思います。それはもういろんな教えをこのコリントの教会に来てもう語っている人たちがいたということであるわけです。まあ、注意しなければならないのは、まあ、3節のところに蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたようにという言葉が出てくるわけなんですけれども、あの蛇はこの爬虫類の蛇のことではないわけです。サタンが変装してそしてエヴァに近づきエヴァを欺く、そしてそれはまたアダムにも影響が及んで、まあ、彼らは取って食べてはならない木を取って食べてしまい神様から離れていくというようなことが出たわけです。そして同じことが実はこのコリントの教会にも起こり、そしてそれが実はもう混乱していく、もう誰それについていく、もう誰それの考えが正しいというようなもう分裂状態になってしまったということであるわけです。そしてこのことは13節を見るとこのこういう者たちは偽使徒、人を欺く働き人でありキリストの使徒に変装しているのですと、もうそのようなもう偽使徒がやってきたということをパウロは言っています。14節を見ますと、しかし驚くには及びません、サタンでさえ光の御使いに変装しますということを言っているわけです。アダムとエヴァがどうして騙されたんだろうか。もう普通私たちが見るような蛇の姿だったら彼らはもう恐れて近づくことはなかったんですけれども、この光の御使いに変装していた。ですからあの悪巧みの蛇というのはおそらくはもっと麗しい姿をしていたんではないだろうか。もう後で神様はこのサタンを呪い、もうその蛇はもう手足が短くなって血を這うものにさせられてしまったんですけれども、しかしそれ以前はもっと麗しい姿、もう光の御使いに変装していた。まあそのことによってアダムとエヴァはもうすっかり騙されるというようなことがあったわけです。まあ私たちもそうしたことに今日も注意しなければならないわけですし、全く違った教えっていうのも今日現れてきています。まあよく言われることはもうモルモン教やエホバの証人、統一教会、もう三大異端とあるんですけれども、もう全く異なった教えになっているわけです。しかしそれでも一般の人たちはもうそれもキリスト教だというふうに見てしまうところがあるんですけれども、似て非なるもの、全く違うもの、そして今でも実は異端がやってきている、教会を乗っ取っているという話はもうよく聞くことであるわけです。私たちは注意しなければなりません。キリストに対する真心と純潔から離れない、もういつもイエス・キリストを見ている、そしてキリストはどのような方であるのかということを私たちは聖書をよく読んで知るものでありたいと思います。しかしサタンは光の御使いに変装するわけですし、このキリストの使徒にも変装して近づいてくる。まあ、5節のところには自分があの大使徒たちに少しも劣っていないと思いますというふうにパウロは言ってますけれども、おそらくは自分はキリストのためにこれだけのことをやったんだ、こんな大変なことがあったんだと、そしてもうコリントに来てこの救いを語ってるっていうような、そういう人物たちが現れたりであろうと思います。そしてコリントでまあたくさん報酬を受ける。しかしパウロはそうはしなかった。9節を見ると、あなた方のところにいて困窮していた時も私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたからですというふうにあるわけなんですけれども、 マケドニアの小さな教会でも一生懸命捧げるっていう人たちがパウロを捧げていたということであるわけです。そして彼自身も実はこのイエス・キリストを述べ伝えるためにも苦難を受けたということをこの後語っているわけですけれども、まあ自分の愚かさを我慢してくれというのは自分がどういう苦しみを受けたのか、自分はどういうものであったのか、22節以降を見ると自分自身のことを紹介し、そしてまた24節以降にはもう鞭で打たれることとかいろんな難を彼は語っているわけです。しかし何よりも神様自身がそのことを証明してくださる。31節見ると主イエスの父であり、である神とこしえに褒めたたえる方は私が偽りを言っていないことをご存知ですと、彼はもうその真実を語っていることを証しをしたわけです。私たちもただこのキリストの花嫁としてこの真心と純潔から離れることがないように、絶えずこのイエス・キリストを自分の目の前に置いて信仰によって歩ませていただきたいと思います。